私たちの教会は毎月第3日曜日の礼拝を青年伝道礼拝として守っています。青年がどこまで入るのかは、それぞれですけれども、若い方々に特に信仰を持ってほしい、その願いを持ってこの青年伝道礼拝を始めました。なんで青年なんだ。それは青年の時に自分の人生の道筋を考えるからです。そうでしょ。自分の進路考えるでしょ。学校で先生たちから助けてもらい、助言をもらい、塾でも。若い時に一体自分は何をしたらいいんだろうか、どんな職業に就いたり、どんな働きをしたらいいんだろうか、一生懸命考えるんです。でもなかなか答えは出ません。聖書読んだからって文系理系どこを選べばいいか、そんなものがわかるわけがない。でも聖書は私たちが人生を歩んでいくときに一番根っこの部分、中心軸に入る部分を、これを中心に置いて生きていけばいいんだ、そのことを教えてくれるんです。青年たちは人生の第一コーナーから第二コーナーにかけて走っている人たちだと言っていいでしょう。学校の400メートルトラックを思い出してください。400メートルのない学校もありますけどもね。陸上のトラック、グラウンド一周するのが人生だと思ってください。おぎゃーと生まれて第一コーナーに差し掛かります。小学校、中学生あたり、そして高校、大学ぐらいになる頃には第二コーナーを巡る頃でしょう。さあ残りの人生ザーッと駆け出て第三コーナー、第四コーナーを回ってゴールを抜けていく。若い人たちは自分の人生これからあと何年生きれるかわからない。正直なところ若くして召されるかもしれない。そしてあるいは90、100まで与えられるかもしれない。それはわかりませんよ。でも第一コーナーから第二コーナーを走っているときに、自分がどういうバトンを手に取ってどこに向かって走っていこうとしているのか、そのことを一生懸命考えようとするのはとっても大切なことで、それについて聖書はその一番底の土台になること、あるいは一番中心に入る軸になるところ、それを教えてくれると言っていいでしょう。もちろん人生の第3コーナー、第4コーナーに入ってから聖書に聞いて、さてどうしようって考えることだってもちろん尊いんです。どちらかというと第3コーナー、第4コーナーまで生かされたことをまず感謝しましょう。残された人生の中でどこに自分のゴールがあるか分かりませんけれども、でも何を軸に生きるか、何を土台に生きるか、一緒に聖書に聞きたい。さてそういう若い人たちに、第一コーナー、第二コーナー、一生懸命この若い力で駆け抜けようとしている人たちに、今日与えられたこのマタイによる福音書の10章の言葉は非常に語りにくい。私は狼の群れに羊を送り込むようなものだって語り始めてですね、挙句の果てにはですね、あなた方は私のためにすべての人から憎まれるようになるって言うんです。ぜひ信仰を持ってほしい。クリスチャンになって一人のキリスト者として、教会の枝として生きてほしいって本気で思ってますよ。でも洗礼を受けてクリスチャンになりキリスト者になった挙句の果てには、すべての人から憎まれることになるんですって。そんなことをお勧めしなくてはならない。どうしましょう。でも今日のこの一連の言葉の中で、お、これはいいんじゃないかな と言えるのが今日の説教題にした言葉です。昔の文語訳という古い聖書では、蛇のごとく悟く、鳩のごとく素直なれ、そういうふうに言っています。蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。あ、これなら使えるんじゃないか思いません？世の中本当に難しい。高校生や大学生や社会人、若い人たちの生きている世界だって決して簡単ではない。いろんな人の思惑が絡んで誤解されたり邪推されたり、あるいはいろいろな計り事があったり、権力闘争とも言えるような、争いが起こったり、若い人たちの世界にだってあるわけです。そんな中で、そうか、蛇のように賢く、鳩のように素直に生きるのが大事なことで、コツなのかな、聖書はそれを教えているのかなって思えてくるわけです。いわゆるこの蛇のように賢く、鳩のように素直になれというのは、うまくこの世を生きていく処世術の言葉として、人と上手に付き合っていくノウハウの言葉として、聖書は私たちに教えてくれている言葉なんでしょうか。でもここだけつまみ食いするようにピンポイントでここを取ってですね、蛇のように賢く、鳩のように素直に生きていけばいいことありますよ、ない、ないですよ。ここで言われているあなた方を使わすって、私はあなた方を使わすと言って始まるんです。もちろん私ってのはイエス様のことです。あなた方っていうのはですね、羊に例えられているんです。羊に例えられている。で、送り出す先は狼の群れだって言うんです。これはまるで餌をですね、この放り込むようなものではありませんか。イエス様にとっては大事な大事な弟子となった者たちを食いちぎられて噛み殺されるような、そんな場所に送り込むって言うんです。こんな無茶苦茶な話があるでしょうか。しかも行った先で狼に食い裂かれるっていうのが、全ての人に憎まれるようなことになるというんです。これで信仰いいですよってどうやって言いましょう。これで若い人にキリスト教信仰いいからぜひ入っといでよ、どうやって言えましょう。すでに信仰を与えられている先輩の方々はどうおっしゃいますか。私が説教団から語るだけではなくて、皆さん自身が若い人たちに、自分の子供たちやお友達や若い人たちにどうやってここのところで言いましょうか。本当に困ってしまいます。地方法院に引き渡され、街道でむじだれる、総督や王の前に引き出されて、彼ら異邦人に証しをすることになる、みんなから憎まれる、ろくなことはない。で、しかも送ってく先はですね、恐ろしいことに21節、兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。もう世の中最悪、お先真っ暗。イエス様が弟子を、あなた方を使わすって言ってる先は、とんでもない世界だって、イエス様ご自身が言ってるわけです。しかし、そこにあなた方を派遣する、使わすというんですね。なんであなた方が憎まれるようになるのか、 理由は一つだけなんです。22節、私の名のためにであります。私の名のために、イエス様の名前のせいで私たち、あなた方はすべての人から憎まれて、最高法位に引き渡されて、街道で鞭打たれるようなことになるでしょう。でも最後まで耐え忍ぶ者は救われる。どうでしょうか。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。クリスチャンとして、キリスト者として、信仰者として生きる道は忍耐の道。忍耐して、忍耐して、忍耐した。そして忍耐し尽くしてゴールに、を駆け抜けていった暁に我々は救われる。さあ、忍耐の道に来ようではないか。誰が行くもんですか。でしょ。でも2000年この方、この言葉がありながら、みんなこの信仰の道に決意を持って踏み込んできている。なぜか、私の名のためにあなた方はすべての人から憎まれる。私の名のためにと言われているのは、イエス様を信じる人のことを何というかというと、まあ一般にはクリスチャンって言いますね。結構早い時代にクリスチャンって言われたようですけども、日本ではちょっとこのクリスチャンって言い方がなんかこう、外来の言葉のようで嫌でですね、クリスチャンって言わないでキリスト者なんていうふうに言ったりします。どっちでもいいんです。キリスト者にしてもクリスチャンにしてもですね、それはイエス様の名前をいただいたものだということです。もっとわかりやすく言いましょう。新約聖書のガラテヤ書という書の6章17節にこうあります。私はイエスの焼き印をこの身に受けているのだ。イエス様の弟子として、使徒として、伝道旅行をしてたくさんの人たちを導き教会を建てていった伝道者パウロという人がいるんですが、この人が手紙を書いている中で、私はイエスの焼き印をこの身に受けているのだ。皆さんね、牧場に行ったりした時にはぜひ、牛さんのお尻のあたりを見てください。私は子供の頃です、南アメリカのボリビアという国で過ごしました。9歳までいたんです。うちの父が宣教師だったんです。ですから、宣教師というとなんかかっこいいでしょ？ね、ちょっとおしゃれっぽいですよね。で、ニューヨークとか、パリとか、ロンドンとか、大都市のそういうところで、ね、働く宣教師とはちょっと違います。私の父が送られた先は、南アメリカのボリビアのアマゾン川の上流のほぼジャングル地帯と言っていいところでした。そこで、ボリビアの地元の人が住んでいない、獣しかいないようなところに、戦後、沖縄から開拓移民団という人たちがたくさん南米のボリビアとかブラジル、アルゼンチン、あるいは中央アメリカにも送られているんです。もう暑いジャングル、熱帯地方ですけども、ジャングルの木を一本一本切り倒しながらですね、 畑を作っていく、まあ、そういうところに送られました。まあ最初は凄まじいこのジャングルの中で、私がその頃はもう記憶にありません。ちっちゃすぎて。私が記憶に残っているのは、そうですね、6歳から9歳ぐらいまでの最後の2、3年でしょう。その頃には大きなブルドーザーとか機械が入るようになりまして、ガガガガガガガガッとこんな太い木もですね、あっという間に切り倒されて切り開かれていきました。今で言ったら自然破壊になってしまうんですが、開拓ということでですね、ジャングルがどんどんどんどん切り倒されて切り開かれていて、何ができたかというと、広い牧場になったんです。まあ途中で開拓移民の人たちはあの手この手でお米を作ったり、麦を作ったり、綿、綿花を作ったりしましたけれども、まあほとんどの人はやはりこの牛、まあ豚より牛ですね、牛を飼うことにしていきました。で、広い牧場で、本当に広いんです。一日で行って帰ってこれないぐらい広い。そういう広い牧場で牛が放し飼いにされるんですね。まあ放し飼いですから、過酷な環境の中、雨風にもさらされながらですね、牛たちは自然のその草や木のね、葉や草を食べながら成長するわけです。で、ある程度期間が過ぎて、さあ、牛も成長したから市場に出すぞっていう話になるわけです。そうなりますとですね、いわゆるカウボーイですね、ガウチョと言いますが、本当にいるんです。そういう人たちが馬に乗ってこの鞭と、まあ、首を縄のロープをあんまり使ったの見たことありませんが、こう鞭を持ってですね、奥地から次々と牛を、各家々の牛を集めて町の市場まで一斉に連れていくんです。それはすごいんです。もう中央のこの幹線道路をですね、何百頭という牛がドドドドドドドドッと走ってくるんです。どの牛が誰の家の牛かなんてパッと見ただけではとてもわかりません。でもよく見るとみんなちゃんと見分けてるんです。それはお尻。お尻のところにその持ち主の家の矢は焼き印がジューって押されているんです。いつ押されるか。子牛の時に押すんです。ちょっと残酷に聞こえますよね。まあ実際残酷だと思いますが、かわいそうですけど。子牛たちに。その子牛を手に入れたうちの家の、まあ、紋章のようなこの印があるんですね。このぐらいの。それを焼いて、お尻のところにジュッってやるわけです。それは、絶対に消えない印になるんです。焼き印と言います。ですから、もう、大きくなったですね。ドドドドドドドドド。ね。ちょっと脇にそれそうな牛がいようものなら、そのガウチョがですね、パパパパって言ってパシパシパシパシって、まあすぐにまた群れに戻される。そうやってですね、牛たちはですね、市場に行くわけです。まあかわいそうにお肉になるわけですけどもね。何を言いたかというと、焼き印の話をしたかったんです。焼き印。パウロはですね、私はイエス様の焼き印を押された人間だって言ってるんです。焼き印っていうのはこの印を押されたものは誰のものかってことを表してるわけで、ってことはパウロという人はですね、俺はイエス様のものだと言ってるのと一緒です。私たちは基本的に人のものになんかなりたくない。私は私、私の人生は私の人生なんだから、 人に指図されたり人にコントロールされるなんて嫌だ、まっぴらごめんだって普通はそう思います。ところがこのパウロさんは真っ赤に焼けた焼き印をジュッて押されるように、イエス様の焼き印を押された、私はイエス様のものだ、それで自分を失ったか、自分の人生で亡くなったか、全くそんなことありませんでした。かえってそれまでイエス様のこの十手焼き印を押されるまでは俺は俺の人生だ、で山ほど勉強して受験勉強に等しい、いやそれに勝るとも劣らぬ勉強をいっぱいして、この分厚い旧約聖書も丸暗記するぐらい勉強して、一発にやれる気でいたんです。俺の人生は俺がちゃんとコントロールして考えてできるって思ってたんです。ところがどっこい、イエス様って方に出会った時にですね、それはガラガラガラガラと崩れてしまった。彼はその時分かったと思うんです。ああ俺何にも分かってなかったんだって。ここがポイント。パウロはイエス様の焼き印を押されるまで俺は分かってると思ってたんですよ。自分はちゃんと分かってるって思ってたんです。ところがイエス様に出会ったらこうやって頭抱えるようにして、俺何にも分かってなかったんだ、かなりガクッときたでしょうね。そして何にも分かってないというのは単なる無知ではなくって、そのせいで何にも分かってないのに分かったつもりになっていて、結局たくさんの人をめった切りにして傷つけてきたし、自分自身をも貶めてきた。何やってんだ俺はって思ったと思います。でもそんなパウロによみがえられたイエス様が手を差し伸べ、立ち上がれと、復活の命に生きて、新しい命に生きて従いなさいと言ったんですよ。イエス様に差し伸べられる手をしっかりと握って立ち上がっていく信仰を、イエス様が十字架によって本当に全ての罪を許してですね、常しえの命を与えてくれるという、それをぐっとしっかりと握って告白していくときに、我に従いっていうイエス様の言葉に従って立ち上がっていくときに、やばやば洗礼を受けていくときに、じゃってイエスの焼き印を彼は押されたんです。私はイエス様のものだ、イエス様の羊になったんです。大牧者でありイエス様の羊になった。で彼は今日イエス様が言うように送り出されたわけです。だから蛇のように賢く鳩のように素直になりなさいっていうこの言葉は、単なる誰にでも当てはまる知恵の言葉ではなく、じゅっと焼き印を押された人に有効ですよ。まだ私洗礼受けてないんだけど、教会あんまり来たことないんだけどっていう方に対しては、この道があるよ、実はイエス様に焼き印を押され、その羊とされることこそが、私が私として生きることができる原点なんです。自分の人生を自分の人生として生きていくことができる根幹、根っこにあることなんです。みんなの人生が第2コーナー、第3コーナー、第4コーナーで何が起こるか分かりません。交通事故に遭うかもしれないし、病気に遭うかもしれないし、何が起こるか分からない、受験で結末くかもしれない、 恋人に振られるかもしれない。今ネガティブなことしか言ってませんけど、いいことだってもちろんありますよ。でもそういう中で自分を失わないで、私は私だとして生きていくことができるのは、この十字架によって命を投げ出して、君のためにこの命を投げ出してですね、全ての罪を許す、そして新しく生きろと言ってくれる方がいるからです。その方が手を差し伸べ、そしてその方がですね、私に従えと言ってくれるからです。洗礼を受けるというのはとてもね、ハードルが高いですよ。教会に来るというのもよくみんな来てくれましたよ。学校の課題かもしれないけども、よく来てくれました。本当、普通の人がね、会社で働いている人が、あそこの二つの門の間を抜けて、ここまでね、この教会の敷地内まで足を踏み入れるって、かなり勇気がいりますよ。一体そこで何が待ち受けてるかよくわかんないし。でも、そんな中で、若い人たちが、今日こうやって一緒に礼拝を守り、年長の方々も一緒にこうやって礼拝を守る中で、私たちは狼の群れの中に送り込まれると言われたって、大丈夫って言えちゃうんです。蛇のように賢く、鳩のように素直に行けばいいって教えられていることも、じゃあ具体的にどうすればいいか、そこまで教えられていない。でも大丈夫。世の中は混乱し、身近な者同士がいがみ合い、争い、殺し合うことまでするような世の中になっていく、いや、なってきている。でもそこで、イエス様の焼き印を押された者として生きていく中に、私はクリスチャンです。私、キリスト者ですから、つって、まるで横断幕か上りを持ってですね、電車に乗って学校行って、会社に行けなんて言ってんじゃないんです。そうじゃない。イエス様によって本当に罪許されて、イエス様の復活の命に生きるという時に、初めて私が私として生きていくことができるようにされていく。その時にですね、いろんなものに揺さぶられることがあっても倒れない。病気でへこたれますよ、きっと皆さん。本当に病気って私たちをコテンパンにしますからね。あるいは物事がうまくいかなくなるときに本当に落ち込んでね、生きる気力さえもなくなるかもしれない。しかし、イエス様の羊とされている者たちは、そこで自分を失わない強さがあるんです。そのことを今日一緒に心に留めていきたい。そこに耐え忍ぶことが、決して何かただただ我慢することではなくなっていくはずです。自分ってものを持って生きていくときに、人との違いがいっぱい出てきても、そうかって言いながら、その違いのすり合わせにものすごくエネルギーを要しますけども、それでもそこに踏みとどまって立って生きていくものとせられていくんです。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。でもその羊のためにこの私って言ってる人がですね、十字架で命を投げ出して、とことん君と一緒にいるんだって言ってくれてるわけですから。大丈夫。さあ、どっかでイエス様の焼き印を押されるってのはちょっとゾッとするかもしれませんけど、心の隅に置きながら、この羊と狼、蛇と鳩、心に留めて歩んでいきましょう。